The second key.
Zip FM.
Opener.
People by people. 鈴木悦子のナビゲートでお送りしています。女性の新しい世界の扉を開くプログラム、ZIP FM オープナー。さあ、ここからは2つ目の鍵としてテーマにちなんだ鍵を握るスペシャリストをお迎えする People by People のコーナーです。今日は愛を深める扉を開くため、株式会社ベルコスモカウンセリング代表、心理カウンセラーであり、さらに名城大学非常勤講師でもいらっしゃる鷲津秀樹先生にお話を伺います。先生、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
鷲津先生は恋愛カウンセリングに関するメールマガジンも配信していらっしゃるんですよね。
はい、はい、
そのメルマガがマグマグメルマガ大賞恋愛結婚部門トップ10、さらにおすすめメールマガジン情報先輩が伝授メルマガ20誌にも選ばれているという、もういわばもう恋愛アドバイザーのスペシャリスト今日は恋人同士が愛を深めるためのアドバイスをよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日この番組オープナーは、はい、そう、愛を深めるがテーマなんですけれども、はい、こう愛を深めたいわと思ってまずこう立ちはだかるハードルの一つが、はい、やっぱりマンネリっていうものなんじゃないかと思うんですよね。はいはい、なんかこう一緒にいて全然嫌じゃないというか、なんだけれどもなんか物足りなくなってしまうというか、はい、このマンネリっていうのはなぜなんでしょうかね。
マンネリというのですね、はい、刺激というのがやっぱり不足しているからだと思います。人間の心というのは絶えず刺激を欲しています。例えばお寺の鐘のようにですね、
はい、
鳴らしてほしい、震えていたい、こういつも思っているわけですね。ところがだんだん刺激というのは放っておくと減っていきます。刺激というのはですね、
はい、
例えば読めない、相手の心が読めないとか先が読めない、
はい、
こういうのが刺激になるわけです。ところがだんだんお互いが分かってくると、はい、相手のパターンが分かってきて読めてしまう、すると刺激が足らなくなって、心が震えなくなる、これがマンネリと言っていいでしょう。
じゃあそのマンネリ打破のために何をしたらいいのかというと、はい、いわばじゃあその刺激を与えていくことが答えになるんでしょうか。
はい、そうなります。
具体的にはどういったことがおすすめですか。
そうですね、まずいろいろ新しいことを2人でチャレンジしていくこと、
はい、
これが大事だと思いますね。昨日と同じ今日、今日と同じ明日ではなく、どのように違う目標を2人で設定するか、それにはいろんな行事を企画する、2人で計画する、
はい、
こういうことは大事だと思います。
行事っていうと例えば今の秋の時期でしたら、じゃあ紅葉見に行こうよとか、
はい、そうですね、
シャレじゃないですよこれはすいません紅葉見に行こうよとか、
はい、そうですね、
はい、もみじ狩りですね、
まあ、もみじ狩りとか、はい、まあ、クリスマスもそうですね、2人で計画を立てて、どのように楽しくするか、これ正月だと例えばお正月どのように過ごすか、スキーに行こうかとか、このように毎月毎月できればそういう新しいことを計画していくと、それが刺激になり、2人いつも刺激のある状態で楽しく、過ごすことが多くなると思います。
なぜその共同作業というか一緒に何かやることっていうのが必要なんですか。
共同作業を行うには、
はい、
お互いの心の枠組みのすり合わせと言ってるんですけど、これスキーマなんですね、はい、枠組みのことをスキーマと呼んでおりますが、
スキーマ、
はい、この2人の心の枠組み、これをすり合わせることによって、
はい、
トラブルが減ります。それから思いが深まるんですね。
その知らず知らずでは枠組みがずれているケースがほとんどだということですか。
はい、そういうことです。
そのスキーマっていうのはもうどういうものなんでしょう。枠組みというと、
例えば男女の枠組みの違いというのがあります。はい、例えばですね、男性は納得した時だけうなずくんですね。
はい、
相槌を打ちます。女性はうなずくとか、それから相槌を打つときは聞いてますよという意味なんですね。
はい今も先生のお話聞きながら私もうんうんとうなずいていましたので、これですね、
はい、
女性らしい特徴なんですね。
はい、そうです。
で、男性は
聞いてますと
分かったときだけ、
共感できるときだけうなずくんですね。
はあ、他にも男女のスキーマの違いはあるんですか。
あります。例えばですね、プレゼントをするときに、
はい、
男性のプレゼントという枠組みの中に、お花というのはベスト10に入ってないんですね。
女性はでももらったら嬉しいです。
そうなんです。女性はベスト3に必ず花というのがプレゼントの枠組みで存在します。
はい。
だから男性は花をプレゼントする人が少ないんですね。
男性はじゃあプレゼントというと何を考えて、
男性は貴金属機械類が好きですので、プレゼントというとついついそういう
ネックレスとか、
はい、その女性の好みに合わないネックレスとかプレゼントするっていうのはそこになっちゃうんですけど、
まあ、それが喧嘩の元になっちゃったりもするんですけど ね、
ね、もったいないとか ね、
ね、何にそれ使ってんねん、私このネックレス好きじゃないのにみたいな。
そうですね、あ、大変中途半端なのとかね
ではそれはつまりその原因というのはスキーマのズレだと。
そうです。
で、共同作業を行っていくことによってそのすり合わせができると、
はい、そうです。
やっぱりすり合わせは必要ですか。
はい、もうそれが一番大事だと思います。枠組みの問題は大きいですね。はい、
これはカップル付き合っているという状態だけでなくって、はい、夫婦間でもそうですか。
はい、そうです。夫婦になるとますます重要になってきます。
でも夫婦だとこう本当に一緒の答えを出さなきゃいけない事柄も多かったりしますよね。子育ての仕方だとか、はい、あるいは両方のその両親に対して の、 あのお歳暮を送るのどうするのみたいな、はい、そういう小さなことから、
はい、おっしゃる通りです。その辺の小さなことでも枠組みのすり合わせはすごく大事です。その枠組みのズレが積み重なるとだんだん冷たい間柄になってしまいますのでね。
じゃあズレをしっかりなくす、隙間を一致させていくことを目指す。
はい、一致というわけではありません、枠組みは違っていても別に OK と言いますか。
はい、
違っているのが当たり前なんですね。ただこの違いを理解するのが大事です。
はい、
はい、すり合わせをしないと同じ枠組みでいてほしいというのが先に立ちますので。
確かにそうです。
はい、
相手がこんなに長く一緒にいたんだから私と同じこと考えてると思ってたみたいな、私がっかりしたみたいな
そうですね、どうして分かってくれないのというのが一番厄介な問題ですね。あと察してほしいというのも間違いのもとになります。やっぱり言葉に出して、それをきっちりとすり合わせて、お互いのことを理解するというのは枠組みを理解することですね。
じゃあ同一化させるわけではなく、
はい、そうです、
相手のスキーマを理解する。
はい、そうです。
で、望むべくは自分のスキーマを理解してもらう。
そこですね。
どうやってじゃあ理解し合おうかというのは共同作業になってくる。
はい、そうです。
なるほどな。でもこうなんて言うんでしょう、夫婦の中で、はい、ではなかなかこう忙しくって、はい、もみじ狩りとかちょっといけないわという方に、はい、何かこう日常の中でできる愛を深めるためのアドバイスはありますか。
出会う時間が少ないということですか。
その夫婦間の中において、
はい、
例えば仕事が忙しくって、
あ、はいはい、
こう土日仕事だとか、はい、でも奥さんの方は土日休みだとか、
はいはいはいはい、今はお仕事でそういう忙しくてという方も多いようですけども、とにかくいくら仕事で忙しくても相手に関心を持つということが大事です。
関心を持つ、
はい、例えばそのヘアスタイルが変わったら、メールでそのヘアスタイルで一言言うとかね。
気づかない人も多いですからね。
そうですね、やっぱり関心を持ってないんでしょうね。で、関心を持って、もらえることが一番の喜びになりますので、はい、自分の存在というのをしっかりと確認できますから、メールで一言で結構ですので、それから今日の笑顔についてとかね、今日の笑顔可愛かったよと一言メールで言われるのと言われないのでは先がとっても変わっていきます。
全然違いますよね相手に関心を持つ、
はい、
そうすると確かに、あ、この人と理解し合っているな、別の答えを出したとしても理解し合ってるなっていう安心感につながる。
はい、はい、そうです。おっしゃるとですね、安心感が大事ですね。
はい、安心感が大事
そうですね。
さあ、そろそろちょっとお時間が迫ってきてしまいました、はい、最後の質問に移りましょう、はい、心理カウンセラーの鷲津先生にとって愛を深めるための鍵とは一体何でしょうか。
これはですね、二人で面白くやっていく、この意思が大事です。
面白くやっていく、
はい、面白さへの気づきが大事なんですね。心理カウンセリングに来られる方はほとんどは実はつまらないと、はあ、いうことで来られます。
二人で一緒にいてもと、
はい
はい、
面白いとつまらないというのは人生においてすごく大事なんですね。で、面白い ことっていうのを待っていても面白いことはそんなに来ません、
うん、
出来事を面白くする意思が必要なんです。で、僕はですね、高杉晋作の辞世の句の面白きこともなきを面白くというのが大好きで、これを座右の銘にしているんですけども、同じ出来事でも面白く感じれる夫婦であったら、これはきっととっても楽しい人生を送らせると思います。
ああ、そうですよね。二人で面白くやっていく、これが愛を深めるための鍵という、
はい、はい、その通りです。
どうもありがとうございます、
はい、
ピープルバイピープル、今週は株式会社ベルコスモカウンセリング代表、心理カウンセラーであり、また名城大学の非常勤講師でもいらっしゃる鷲津秀樹先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
A new life and become a shining lady.
Zip FM opener.
Design your future with Zip FM. Zip FM.
It's been a long time since I came around.
エツコのナビゲートです。ジップ FM オープナー、今週のピープルバイピープルは株式会社ベルコスモカウンセリング代表、心理カウンセラーであり、また名城大学などの大学の教壇にも立っていらっしゃる鷲津秀樹先生にお話を伺いました。スキーマね、男性と女性で生物学的に違うというスキーマの部分が2割、また人それぞれ育った環境や積んだ経験で作り上げた部分が8割というものがスキーマなんだそうです。ですから誰しも自分のスキーマという枠組みを持っているんですね。私たちが日頃使う言葉で言うと価値観っていう言葉とも共通項があるかなと思うんですけど、私これまで価値観って一緒じゃないとダメだと思ってました。でも同一で同じであろうとすることが逆に愛を深めるハードルになってしまうという先生からの言葉もありましたよね。そう、答えが2つでもいいんだ、違っていて当たり前なんだと。 ですから相手の意見を聞いた時にあなたが言った〇〇もいいと思う、そして私はこう思うと、とにかく自分のスキームを相手に伝える、で相手のスキームもちゃんと自分の中に受け止めてみる、そして答えが2つ出てもそれでいいんだと、同じを求めない、これはかなり恋愛だけじゃなく友人関係などでもとても参考になるアドバイスだったんじゃないでしょうかね。この和室先生のお話を皆さんも直接お伺いできるチャンスがあります。毎月第1土曜日、名古屋市市政資料館にて NPO 名古屋交流分析協会という団体で心理学学習会を開いてらっしゃいます。詳しくは NPO 名古屋交流分析協会、 NPO 名古屋交流分析協会のホームページでご確認くださいね。さてお送りしたナンバーはレディーガガ You and I、 大垣市高橋淳さんからのリクエストでした。それでは続いてはラブソングリクエストでアクセスをいただいた中で一番人気だったこの曲をお送りしましょう。バックナンバー花束、歌詞に共感しました。男性と女性の思いが交互に歌われていて、心配な気持ちも相手を大切にしたい気持ちもよくわかる。初めて聞いた時は涙が出ました。このメッセージは岐阜市の綾乃さんです。そして付き合いたてに聞きたいという豊田市のリリコさん、中川区の美春さんからのリクエストです。